はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ。メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は、山内黒猫先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
早速、メールをいただいてるんで、読んでいただいていいですか。
こんにちは。落下と申します。パンドラの企画どれも楽しく拝聴させていただいております。結構前に引き金先生がおすすめしてた映画、ミスミソを見てとても面白かった覚えがあります。ご都合展開は多分にありますが、空気感、美少女が雪の中で血まみれになって復讐を果たしていく絵面だけで楽しめました。久しぶりにおすすめの映画の話が聞きたいです。
はい。ありがとうございます。ミスミソーね。
ミスミソーは、主演女優は誰でしたっけ？
山田杏
奈。あ、山田杏奈。
でしたっけ？
山田杏奈ちゃんですね。
あ、山田杏奈でした？
うん。
僕らがもう一回やってるハンニバルレクチャーの、
うん。
悲しみの殺人鬼部門の優勝ですよ。
ええ。
ええ。やっぱり僕、洋画で一番好きなの、ファーゴなんですよ。
はいはいはい。
やっぱ雪山で、
珍
血ま
し
み
い
れで
ね。
倒れてる。うん。いや、面白い、ファーゴ。今夜見ようかな。
いやいや、どうぞ。ね
雪の中で血まみれで倒れてるのってやっぱ好きなんですよね、絵的に。ファーゴより全然血しぶきが舞うのがミスミソ。
だね。鮮血が引き立ちますから、雪でね。
そうなんですよ。まあ残酷な映画なんですが、今回僕がまた一本映画を見てきましたので、
はい。
その映画を紹介したいと思います。こちらも残酷な映画でした。その映画が、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリー・オブ・欅坂46。
まあ、見方によっては残酷でしょうね。
残酷な映画でしたね。
うん。
見てよかったなと思う作品だったので、
はい。
紹介したいと思うんですが、黒猫さんは、乃木坂は好きだけど、欅坂と日向坂は興味ないっていうポジシ
そうですね。
ョン。うん。
乃木中は見てますけど、ひなかけは見てないな。
ケアかけとひなあいね。
ひない。
いやー、面白いですけどね、ひなあいなんて。今一番ノリに乗ってる感じしますけどね。
マジっすか。
はい。その日向坂46も元を正せば、欅坂46ですから。ひらがなケヤキと読
そ
む
れ
んだと同じで
は、
す。
そこまでは知ってます。
ですよね。
うん。
なので、まあ、基本情報も合わせて、こう、欅坂46とは一体何だったのかっていうのを、黒猫さんと皆さんに今回伝えたいと思います。責任を持って。
どの立場の人なんですか？
ただの坂歌。
はいはいはい
生粋
は
の、はい。
い。生粋の坂本が
で、
今から、はい。
僕は乃木坂、ってどこ、乃木どこも、欅坂も第1回からちゃんと見てるん
はい。
で、今回ね、なんか映画見たいなと思って、欅坂46のドキュメンタリーが2020年の8月に公開された映画で、日向坂も、2020年8月に映画を出したんですよ。これもドキュメンタリー映画で、3年目のデビューっていう映画。乃木坂のいつの間にかここにいるは2019年の映画なんで、2020年は乃木坂は映画出してないんですね。なので、欅坂の映画か、日向坂の映画、どっちか見ようと思ったんですよ、集中して。で、なった時に、僕今もう完全に日向坂箱推しなんで、日向坂の3年目のデビュー見た方がいいなって思ったんですよ。
そりゃそうですよ。
で、事前番組とかも見て面白そうだったし、で、評価も、まあ、どっちも評価いいんですけど、日向坂の評価の方が高いし、見たら絶対幸せな気持ちになれるの分かってんすよ。
はい。
ただ僕は欅坂の、
うん、
この子たちに何が起きたのか、この4年間。
うん。
その裏側が見たいなと思ったんで、あえて欅坂の映画を見ました。
ジャーナリズム精神で、
辛い方を選んだ。
すごいですね、それは。ジャーナリストだな。ま
あ、あと、乃木坂の映画も、日向坂の映画も、今後2022年とか、こう、公開される可能性あるんですけど、多分今もずっとカメラ追ってるし、彼女たちに。
うん。
欅坂46の映画っていうのは、もう絶対この一本で終わりなんで。
そうですね。
ここを見ておけば、もう、欅坂のことが全部わかるっていうことで、選んだっていうのもあるし、うん、あと、こう、日向坂46も最初辛い時期が続いて3年ぐらい干されて研究生が続いて。
うん。
そっからデビューして名前もらってってこう、どんどん幸せになっていく映画なんですよ。坂道を上がっていく映画。
うん。
でも欅坂46ってこう皆さん知ってる通り、坂道を全速力で駆け降りて転がって、うん、転がり落ちていく、絶対辛い映画なんですよ。
そう。うん。
それを見てきたんでね。
残酷ですね。
あとね、監督も、こっちの欅坂の方が高橋英樹監督って言って、毎年 AKB のドキュメンタリー映画を撮ってる監督なんで、間違いないだろうと。
いや、そこが、間違いないですか、それは。まあ、そう。
間違いないですよ、その前田敦子が、伝説の西武ドームのライブで過呼吸になるシーン。
ああ。
あと、その陰で大島優子がひっそり誰にも見られてないところで倒れるシーン。
おお、
ちゃんと
抑えてる。捉えてんじゃねえかよ。
うん、
はいはいはいはいはい。
だから信頼の高橋監督ということで見てきましたけどね。はいはい、まずこの映画は、ひだてちゃんがロボットみたいに、
うん、
全然歩けてない状態の時のガラスを割れのパフォーマンスシーンから始まります。
はい。歩けてなかったんですか、平手ちゃんって。
全然歩けてない。
何歩けてないって。
スタッフに支えられながら舞台裏を歩いて、で、ガラスを割れをなんか、体の中に棒でも入ってんのかっていうぐらい全然動けてないガラスを割れのシーンから始まる。
うわ
うん。
はいはいはい。
なぜ平手ちゃんがこうなってしまったのかっていう始まり方ですよね、だから。
うん。
一番最初に、殺人シーンから始まる、なんでこの殺人が起きたのかみたいな映画。
うん、はいはいはいはい。
逆さんのね。
うん。
で、その後、1年遡って、めちゃくちゃキレキレのガラスを割れをパフォーマンスしてる平手ちゃんが映るんです
よ。うん、ああ。
1年前はこんなにキレキレのダンスしてた平手ちゃん。
うん。
何があったのか。もちろん何があったのかざっくりは知ってますけど、欅坂、それなりに追いかけてたんで。
うん。
本当に何があったのか裏側まで見せてくれるんだろうなっていう。
そうね。
で、そっからですね、ぐーっと4年前まで戻って、2016年まで戻って、デビュー前の、うん、欅坂のメンバーの、VTR に入るんですよ。
オーディション？
デビューシングル出ないよってなって、CD ショップに顔見せに行く。
ああ、はいはいはいはいはい。
多分これケアかけでも多分流したんじゃないかな。
うん。
その時のみんなの顔が全然違うのね。4年前だから。
まあね。
どんどん可愛くなっていくじゃないですか。
うん。
坂道の子たちってこう、みんなに見られて。
そう、垢抜けてね。そう。うん、
ただ一人、
うん、
2016年から、変わらず、
うん、
もう、うん、完全なるアイドルオーラをまとってる少女が一人いたんですよ。
うん。
それが平手友梨奈でした。とんでもなく輝い
て。おかしいだろうよ、それは。
え？本当に。完成されてた。
あなたが4年前から。片入れしすぎなだけで、一緒ですよ。
そんな僕、平手信者じゃないです。
平手信者でしょう。
平手信者じゃないです。僕、鈴本美優ちゃん推しなんで。で、2期生で言うと藤吉かりんちゃん推しなんで、そこまで平手信者じゃないんですけど、やっぱり、センターで選ぶな、この子っていうスタイルと顔立ちでしたね。
あ、そうですか。
他の子はまだ固まってなかったの。だって、ね、カリスマ性においてはそこまでなかった、最初は。平手ちゃん。
あ、そう。
うん、なんかこう、みんなと和気あいあいと喋ってたし。
うん。
スタッフとも談笑したりしてて。
あ、喋ってたんだ。
最初はね、結構喋って
たんだ、最初。
笑ってんすよ。あの、ケアかけとかでもうんちょこちょこちょこピーとか言ってましたから。最初からああいう子じゃないんすよ。
そうなんだ。
あの、4年前の映像、サイレントマジョリティの PV の撮影の時とか、はい、あの、ひろてちゃん、あの、めっちゃボケてますから。
ボケないでしょうよ。
いや、一番ボケてますよ。
あの感じの子が。
手数多いですよ。
え？
うん。
喋り？
もうムードメーカーよね。
いやいやいや。
やっぱ一応センターなんで、あの、いろいろ言わなきゃいけないんですよね。あの、私たちが欅坂46ですみたいなとか。
ああ。
菅井優香がキャプテンになる前となのかな。あの、一応喋ったりもする役が与えられてて、それをなんか携帯でこう、ずっと暗唱してるんですよ。私たちが、欅坂46です。私たちがデビューがなんとかなんとかですって、もう覚えらんないとか、みんなにこう、肩に抱きついて、もう、無理とか、甘えたりしてました。
あら。あ、そう。中学でしょ、当時多分。
中学生ですね。
うん。
で、そっから多分順応定が進んでいくんですけど、ちょくちょく、その今のメンバーのインタビュー映像が差し込まれるっていう形。
ああ。
この時はこうでしたねとか、
主に
インタビューされてるのが菅井優香、森谷茜、小池美波、斉藤冬香の4人だったんですけど、
はいはいはいはい、菅井さん、森谷さんは知ってます。
菅井様は？
うん、キャプテンでしょ？
キャプテン、森谷茜は、キャプテン、
はいはいはいはい。
厳しい、優しいキャプテンが菅井様で、軍曹って言われているのが副キャプテンの森谷茜ですね。で、インタビューで、その時は、本当に尊敬してましたねっていう言ってましたね。あの、過去形で。本当に平手のこと尊敬してました。
尊敬してましたと。
はい、
おー。
はい。うん。もういないんで。
あ、いない。あ、確かにね。
で、セカンドシングル、世界には愛しかないって知ってます？
いやー、サイマジョじゃないんだ、セカンドシングルって。
ファーストがサイマジョなんでね。
ああ、そうかそうか。
はい。で、世界には愛しかないのフロントメンバーに、まあ、あの、長浜ねるちゃんが入ってくるんですよ。ちょっと遅れて入ってくるんですね、はいはい、長浜ねるは。あの、家庭の関係で、
うん。あ、そうなんだ。
はい。あの、乃木坂でいう秋元真夏みたいな。
はいはいはい。
そうするとやっぱり、秋元真夏が入ってきた時も西野七瀬がこう睨んでたみたいなのあるじゃないですか。
うん、確かに。
やっぱ長浜ねるちゃんもいきなり入ってきてフロントメンバーなんで、
うん。
みんなからの嫉妬されるわけですよね。
ああ。確執がね、生まれますね。はい。はい、
で、そこで、メンバーの、今の現メンバーのインタビューが入って、
うん、
もう本当にわけわかんなくなったのは、不協和音からです。
本当の、あれなんだ。
そこはまだ序章に過ぎなくて。
本当の不協和音なんだ。うん。
うん。で、あの、平手ちゃんのことがわかんなくなったのが、不協和音からってことね。
ああ。
人格が変わっちゃうんですよ、不協和音から。確かに。
なんで変わっちゃうのよ。
あの曲の中に入り込んじゃったんですよ。入り込みすぎちゃったんです。
入り込みすぎた。
うん。あの、不協和音ってどういう曲か知ってます？
ああ、なんか、うん、聞けば思い出すと思います。
いや、僕は嫌だです。う
ん、ああ。はい、はいはいはいはい。
うっちゃんがやってる人だ。
うん。
僕は嫌だっていうためにやっぱり、本当に僕になって入っていっちゃって、うん、その曲から出れなくなっちゃうみたいな。感性が豊かすぎて
な。憑依型ね。
で、長浜ねると菅井優香が、この時のことを振り返って、本当に不協和音から一回も目を合わせてもらえなくなった。
平手ちゃんが？
平手ちゃんと。
ああ、そう。
もう本当に楽しくないよね、そんなやついたら。
楽しくない。
楽しくないよな。あの、
なんだろうな。パフォーマンス集団じゃんっていう。
になっちゃった。
アイドルでしょ、うん、アイドルがやりたくて入ってきたのに、 これ何この、もう新進気鋭の劇団じゃないけど、そうそうそう。何これって思ってただろうね。
マッスルミュージカルですよ。ストイックな。
ええ。あれはトランポリン使うからいいけど。
で、まあ、真っ白なものは汚したくなるツアーっていうのが始まって、名古屋の公演初日で、
うん、
いきなりですね、当日ですよ。
うん。
ライブの当日、平手友梨奈が、うん、休むことが決定すると。
当日に？
なんやねんと。
何してんの？
その、メンバーからすると。
目も合わせねえし。
当日。目も合わせてくんねえ
し。ドタキャンするし。
あんなにボケてたのに、ちょっと前まで。
どうしちゃったんだろう。
でですね、センター不在で、その、ライブは行われるんですよ。
うん。
誰かが代わりに入るとかじゃなくて、当日なんで、歯抜けでやるぞと。
うん、もう、フォーメーションとかもう決まってるから、今更動かせない。うん。
そう、ぽっかり空いてる。
うんうんうん。
AKB の総選挙でいうところのセンチメンタルトレインシステムですかね。
全然わかんない。
わかってください。
ゼロトップね。はい。
そう、ゼロがいない人ね。うん、で、平手ちゃんの音声はもう録音してあるんで、それを流すっていうわけでもなくて、平手ちゃんが歌ってたところは無音になるんです
よ。なんで？それ流せばいいじゃん。もともと口パクなんだからよ。
おい、口パクじゃない。
口パクは認めろ。それはアイドルなんだから別に。
全然気持ちよくないんですよ。サビで平手ちゃんが歌ってるところが無音ですから。
無音なんだ。
で、やっぱ平手ちゃんにおんぶに抱っこのグループだったんで、みんなこう、自信もないわけですよ。平手なしで出るっていう。
そうね。
イングされちゃうんじゃないか。もちろんこうメンバーの中にはやってやるぞっていう子もいたと思いますけどね。
うん。
で、スタッフにこう集まってって言ってこう座、円になって座ってですね、平手がいないと何もできないの、うん、お前ら。
うん。
で、お客さんに思われたくないんだよ、俺はって。
でもお前らがそういう売り出し方してきたんだろ大人、お前ら大人たちが。
その人かどうかわかんない。秋元康のね、考えでしょうけど。うん、
それ言われてもなぁ。
で、そういう風に思われたくないから、
うん。
みんなでこう、代役を立てる。次の日ね。
うん。
代役を立てて、平手ちゃんのところに別のメンバーが入って歌うっていう形式でやることにしたんですよ。
うん。
うん、確かにそれまで自分たちはバックダンサーだなって思う時もありましたって森谷茜さんが言ってます。
ああ、そうなんだ。
気持ち的にはそうだった、はいはい。ちなみに不協和音のセンターをやったのは、優しいキャプテン菅井優香さんなんですけど。
はいはいはい。
これめちゃくちゃかっこよかったですね。
あ
の菅井様が僕は嫌だっていう。
ああ。乗馬が好きなね。はい。
乗馬が好きなね。元神宮球場で売り子やってた。
そうなんだ。はい。
で、2017年12月31日。これ何が起きた日でしょうか。
17年
?2017 年の。
うん。
12月31日。
平手ちゃんが、メンバーに運ばれた日ですか？
ああ、まあそうですね。紅白で、
うん。
不協和音やってぶっ倒れた日。
うん。で、運ばれた。3
人、
うん。
そうですね。3人ぐらい運ばれた。
うん。
で、その後が、この映画で映されるんですよ。
ああ。
うん。なんかレッスン室みたいなところに全員集められて、
うん。
平手ちゃんからみんなに、私は今日で欅坂46と距離を置きます。
距離を置きます。うん、
距離を取る。距離を置きます。一旦私は離れますと。で、またライブが行われるんですけど、平手ちゃん帰ってきたんですよ。元気に始まってまた。
うん。
で、4曲目にガラスを割れが披露されるんですけど、
うん。
なんかみんなちょっとざわざわしてるんですよ、メンバーが。
うん。
踊りながら、え、みたいな。
うん。
というのも、平手ちゃんが勝手にですね、ステージの真ん中の、うん、ちょっと離れ小島みたいなところまで、勝手に一人で行くんですよ。
うん、うん
で。勝手にめちゃくちゃ踊るんですよ、キレッキレに。これが最初に見せた、 ガラスを割れのシーンなんですけど、キレキレの。
はいはいはい。
映画の最初に出てきた。もう、うん、ありえないぐらい、カリン島で、カリン様の前で分身の術、残像で見せるみたいな悟空が。で、平手ちゃんと残像ありで踊るみたいな。
それ何？本当に演出じゃなく？
はい、アドリブと言われてます。後にメンバーも、びっくりした。
平手ちゃんには、そういう指示が出てたわけじゃなくて。
まあ、わかんないよ、本当のところは。ただ、アドリブって言われた。
うん、
わか
んないですよね。うん。はいはいはい。
で、一人で勝手に行って、ただその、ありえないぐらいの動きをしてた、確かに。
うん。
人ってこんな早く動けるのみたいな。
バレエをやってたんでしたっけ、平手ちゃんって。
あ、そうなんですか。
あ、なんか、そんな聞いたことある。うん。
クラシックバレーみたいなやってたかも。うん、
ありえないぐらいの動きで、はい。
で、うんちょこちょこちょこピーが好きなのもそういうところにかかってんだかもしれない。ありえない角度で。
バレーの動きじゃねえだろ、あれ。
ありえない角度で首曲がってるから、
うん。はいはいはいはい。
で、いきなりですよ、その、離れ小島みたいなところに行って、うん、ビュンビュンビュンビュン一人で踊ってんすよ。
はいはいはい。
で、バーンって終わって、その曲が終わった瞬間にステージの下に落下するんですよ。
うん。演出じゃねえか、そしたらよ。
いやいやいや。
タイミングバッチリじゃん。うん、
いきなりアドリブで踊り出して、力使い果たして落下するんですよ。
落下がおかしいだろ。
いや、そこに、そのマットがあったらやらせですよ。
うん。
普通に怪我して、その後出てないですからね、そのステージ。
あ、そうなんだ。あ、落下？その、事故？
落下、事故。だから、平手ちゃんの自身での伝説になるための演出っていう可能性はあるよ。
ああ。
ただ、そのスタッフから、あれ、ここ落ちれよっていう演出は難しいと思うね。
うん。はいはいはいはい。
その後なんか、動揺しながら菅井様が MC してるんですよ。
いや、そらそうだろうね。
まあ、これも一つ、欅坂の伝説のシーンです。うん、で、9枚目のシングルなんですけど、17人選抜になりますね。
うん。
今までは21人全員選抜で、一人も落ちることなくずっとやってきたんですけど、うん、2期生が入って、
うん、
選抜制度が取り入れられて、17人選抜になって、今までずっと、選ばれてたっていうか、まあ、全員選抜だから当然そうなんですけど、CD 歌ってた子たちが落ちていく。
うわ
ぁ。よく見る、全員椅子に座させられて、17番誰々、うん、11番誰々みたいな発表。で、ここで名前が呼ばれなかった方は、退出してください。お疲れ様でしたって言うんですよ。
うわぁ。
残酷ですよ。その中には人気メンバーとかもいますからね、一期生の。
誰？
小池みなみとか。
小池みなみ。おぉ。
で、その時のことを振り返って、石森にじかっていうメンバーが、泣きながらインタビューに答えてて、私からすると、この子も必要じゃん、この子も必要じゃん、この子も必要じゃんっていう子たちがどんどん落ちていくんで、耐えられなかったって言ってます。石森にじかちゃんっていうのは本当に欅坂メンバー思いの子なんですよ。欅坂が本当に好きな子で。
はいはいはいはい。
とても純粋な子で、で、人気は、申し訳、すいません、ファンの方。人気は本当なかったんですよ。
ないな、はい。
握手売り上げ的には苦戦してた印象なんですよ、僕的にはね。
うん。
ただ、ちょっとしたね、5分ドラマか10分ドラマか、僕 NHK かなんか出てるの見て、あれ演技めちゃくちゃ上手いじゃんって思った記憶あるんですよ。
へー。
欅坂46全員出演のドラマとかではほんとちょい役なんですよ。やっぱ人気ないから。
はい。
でも僕ちょっと注目してて、石森にじかちゃんには。
うん。
最終的に天下取るっていうか、最終的に勝ち組になるとこういう子なんじゃないかな、みたいな。AKB に。かわいい、みたいなね。
はいはいはいはい。
っていう風に見てたんですけど、その後、ホスト通いしてるのが文春で取られて卒業すると。
うん、全然。全然仲間思いじゃねえじゃねえかよ。
だから、そのぐらい追い込まれてたんですよね。
そのぐらい追い込まれてるっていうか。
ホストに貢がなきゃいけないぐらい。
男好きじゃないですか。
いやいや、にじかちゃんそういう子じゃない。なんか多分、歌舞伎町一人で買い物しようとして歩いてて声かけられたんだろうね。初回無料とか。
違う違う。
本当にだからかわいそうっすよ。
すぐ、最短距離でホストに
向かって。文春マジで許さねえからな。大女優の
文春じゃねえよ。
文春。
文春は撮っただけ。密着する前からもう通ってるから。
あの、自分がホスト通いでホストに貢いだらどうなるかってことぐらい計算できるはずなんですよ。その、文春に取られて、恋愛禁止で、基本的には。
そうよ。
卒業に追い込まれるっていうことも分かってるのに、ホストに通わなきゃいけないぐらい追い込まれてたってこと
なんだよな。追い込まれてるとかじゃない。男大好き。
ほんと支えたかった。ボクチンが。
いや。
で、2019年の7月に長浜ねる卒業。
うん。
まあ、この子もいろいろありました。
はい。
ひらがなけやきに入ったりして。で、9枚目のさっきの17人選抜の9枚目の MV 撮影のシーンが流れまして。
うん。
2期生も入って新たなシングル撮るぞって言ってなんか、河原みたいな、川沿いのところで撮影してるんですけど、うん、あの、台風が来ちゃうんですよ、その日。
はい。
で、すいません、もう今日撮れません。PV 別日に収録になりますって。
うん。
また別日に、同じところに集まって、うん、PV 撮ろうとしてるんですけど、監督たちがなんかもうザワザワしてるんですよ。
うん、はい。
来ねえの、お前。え？本当に来る？じゃあ逆に言うけど、本当に来ると思ってんの、お前、つって。
うん。
ザワザワしてて、どういうことかっていうと、はい、その日、平手現れず。
そんなことある？現れず？
さすがに俺腹立ったわ、映画見てて。
そんなことあるんだね。そんな出たとこ勝負なの、平手ってなんか。
いやもう、
なんか
来たら嬉しい。来たら嬉しいのレベル。来たら褒めなきゃ。
UFO を呼ぶ番組じゃねえけど、なんかもう、それぐらいの確率じゃん。そいつ。
来たらラッキーです。で、その10月のプールっていう曲だったから、平手ちゃんなしで撮りましたから、その PV。
まあね。
この曲は発売延期になるんですよ。
はい。
平手ちゃんの、その、体調不良なのか、怪我なのか、また休業に入りまして。
うん。
休業っていう言葉好きじゃないらしいんですけど、平手ちゃんは。
はいはいはいはい。
離れるって言うんですけど。
離れるじゃねえよ。お前の芸歴の半分休業だろ。
いや。撮る前に約束しました、
ね。何ですか？
平手ちゃんの悪口言わないって。
もう無理。
いや
無理っすわ。もう。
いや、台風で PV 撮影中止。別日に集合するも平手現れず。
現れずって。そんなテロップねえだろよ。
スタッフのおじさんたちちょっと喧嘩。で、この時の振り返ってメンバーはインタビューで、はい、解散することも考えたと。解散もあるんじゃないかと。
そりゃそうでしょ。
だってライブやればもう当日ドタキャン、PV も当日来ず。
来ずって
。本当だ、ご機嫌伺いみたいになっちゃうから。
なんで干されないの？そんなことしたら普通もう無理だよね、芸能界。
看板でありカリスマ性がそうさせるんでしょうね。
うん。
でも平手ちゃんは平手ちゃんで本当に戦ってんだなと思うんですけど、ライブとか、みんながこう、舞台裏とかで喋ってる時も、一人で端っこで座ってるんですよ、背中向けて。
はいはいはい。
気使うぞ。
いや。合わせる顔がないからじゃない？シンプルに。
で、また菅井様のインタビューになって、
はい。
インタビュアーが、もう酷な質問するんですよ。その時って、平手に対して、もっとちゃんとしてよって思ったって。
うん。
だから、菅井さんは、かなりたっぷり間を取って、でもここまで引っ張ってくれたのは、平手だし、あんな、こう出会ったことないし、ってかなり言葉濁してましたけど、まあ思ってたんでしょうね。
思ってたんじゃないですか。
やっぱどっちもあると思うんですよ。50はちゃんとやれや、お前仕事だぞっていうのと。
いやあると思う。
50はやっぱり平手が引っ張ってくれたグループだし。
まあね。うん。 それは、
多分、
そうでしょうね。
ファンも同じ気持ちだったと思う。ちゃんとやれやとも思うし、うん、こんだけ重圧背負ったらしょうがないかとも思うし。
うん。
うん。できるやつがいないからね、まず今までの秋元グループを遡っても。
うん。
やねえぐらいじゃないですか。ちゃんとやってたのって。
そうなんですか。うん。
で、2019年は、だからセンター不在の夏になります。
はい。
で、夏ライブでですね、いきなり一曲目、もう平手ちゃんいないことは分かっててお客さん来てます、このライブ。
うん。
一曲目、金網の中にメンバーが全員入ってて、その中央にいるのは鈴本美宇ちゃん。
うん。
アンビバレントっていう曲から始まるんですけど、まあ、いわゆる、モンビバレントと呼ばれるパフォーマンス。
うん。
なぜか、鈴本美宇ちゃんのあだ名が鈴門なんで、平手の代わりにセンターをやった場合は、モンビバレントと呼ばれてます、ファンの中で。
はい。
はいろいろ変わるんですね。小林結衣ちゃんっていうフロントメンバーがセンターやれば、今日はポンビバレントか、なんてみんな言ってます。ユイポンなんで。
ユイポンだから。はい、ああ、そうですか。
はい、
うん。
ただですね、やっぱりみんな平手さんがいなくて不安だし、あと、鈴門の不安っていうのは、平手と比べられることなんですよ。
うん。
平手のパフォーマンスと比べて鈴本はどうなんだっていう目線で見られるんで。
うん。
やっぱりどのメンバーも平手ちゃんのポジションに入ってセンター張るときは、平手ちゃんと比べられたときに、平手ちゃんを超えるように頑張るのか、平手ちゃんと違う自分の色を出すのかっていうので、みんな葛藤してます。
ああ。
はい。そして、その2019年の夏の終わりの大阪のライブで、平手ちゃんが一曲だけ、このライブに参加して帰ってきます。平井心ということで。
ああ、聞いたことある。うん。
20曲ぐらいライブやるんですけど、1曲だけ参加で帰ってきます。
すごいね。
1個ステージ上にいるよね、やっぱり。
ああ。
19曲やって、20曲目で平井心が流れて、平手ちゃんが一人だけ、みんなパーカー着てるんですけど。
うん。
一人だけフード被ってるんですよ。
はいはいはい。
で、平手ちゃんが出てきた時に、わーって湧いて。
うん。
まあ、要は振りですよね、今までのみんなでやった19曲は。
はい。
平井心でドーンですか。
それみんな知ってるんですか、はい、その、平手ちゃん。
もちろん知ってるんじゃないですか。いきなり。
あ、知ってるの。
無駄で出てこないでしょ。
いやいやいや。
フォーメーションぐちゃぐちゃになるでしょ。ああ、
そういうことか。
ええ
。いやいや、ファン、ファン側よ、ファン側。
ファンは知らない。
ちゃんが、ああ、知らないんだ、やっぱ。
ファンは知らない。だから盛り上がった
んですよ。ああ。平手や。
やってられませんわな、メンバーからすると。一曲だけ出てきて全部持っていくんだから。
うん。まあね。
渡辺梨沙っていう人気メンバーいるんですけど。
はい。
ショートヘアの。そこでも、このライブが最後かもなっていう気持ちで、もうこの時はやっていたと。
へ、
うん、俺らは全然わかんなかったけどね、そこまでみんな最後とか、もうライブできないかもなとか思ってるなんて思ってなかったけど。
あ、そうなんだ。
うん。だから、運営がやっぱり平手ちゃん平手ちゃんだから、平手ユリナがもし卒業した場合、欅坂は解散になるんじゃないかってみんな思ってるってことだよね。
あ、そうなんだ。
だから、ほんと追い詰められてるんですよ。平手ちゃん以外のメンバーも。
ね、精神的に。うん。
常にこう、無職になるかもしれないわけじゃん。
まあまあまあ。
いきなり。
うん。
桜坂46ができるよってね、保証もないわけだから、この時は。
うん。
で、その後、ドーム公演ラストでですね。
うん。
いきなり、このライブはもう平手友梨奈参加って分かっててお客さんまた来てるんですけど。
はい。
一曲目の。
うん。
イントロが鳴る前のこう、立ち位置でお客さんが、うわーって湧くんですよ。
うん。
なんだと思います?
立ち位置?
ええ。
何それ?
俺はですね。
うん。
不協和音の立ち位置だったんですよ。
ああ。
不協和音は、 紅白で何人か倒れて以来、やってないんで、うん、封印されてた
の。ああ、そうなんだ。
平手ちゃんが、入っちゃうんで。
入り込んじゃうからね。はい。
そう。で、不協和音が帰ってきたっつって、キレキレの平手ちゃんを見て、こう、ドームがわーって湧いた。
ああ、そうなんだ。
ただ、この時は、ファンは、うわー、平手ゆりなが、復帰した、完全復帰、これで、大丈夫だーって盛り上がっているお客さんもいれば、これって、線香花火が消える前の、うん、ま、輝きなんじゃないのって思った人もいると思う。
ああ。
なんか、
散り際のね、そのぐらい、
平手ちゃんって、もう、いつ辞めてもおかしくない状況だったんで。
うん。
2019年12月31日、紅白歌合戦。
うん。
不協和音で帰ってくるのかな？
そうなんですか？不協和音で去って？不協和音で。
不協和音で去って、不協和音で帰ってくるの
かな？なんでそんな不協和音歌いてえの？
不協和音
で。もっといい曲あるだろ
う。縛られたグループなんですよ。うん。
書かなきゃよかったのに、不協和音なんて。
で、この2019年の紅白歌合戦のパフォーマンスの最後に、平手友梨奈さんが倒れます。
うん、いやいや、倒れてばっかりやんか。何してんだよ、てめえ。
だから、入っちゃうの。
入んねん。入っちゃうって。向いてねえわ、じゃあ。
いや向いてんのよ、一番。
向いてねえだろ、倒れて。
アイドルには向いてないけど、表現者に向いてんのよ。
表現者。いや、表現者としても、だってもう、舞台飛ばすわけだからね。
で、平手ちゃんが参加した最後の曲から、黒い羊っていうシングル。
あった。
うん。これ、歌詞がまた、安する、残酷なことするなと思ったんですけど、サビがですね、そうだ、僕だけがいなくなればいいんだっていう。
そうです。
そうですよ。
そうですよ。
うん、そうすれば止まってた時計の針は動き出すんだろっていう歌詞。
そうですよ。
そうですじゃない。
それを歌わせってってことね。
歌わせる、うん。僕が厄介者なんだろうっていう歌詞があるん
です。そうです。
そうですじゃないんだ。で、黒い羊の PV 撮影現場のシーンになるんですけど。
うん。来ないんでしょ？
黒い羊。来ます、来ます。そういう点はもう しないから。台風も来てないし。
ああ、そう。
で、なんか、ビルの屋上で、うん、見たことないですか、パフォーマンスは。平手ちゃんが、あるメンバーのところに走っていくと、そのメンバーにこう、突き返されるみたいな。
ああ。な、見たことない。まさに、なんか。
まさに仲間外れなんですよ。黒い羊なんですよ。
うん。
で、他のメンバーのところに、ドーンって押されて、その子も、かわしたり、ドーンって押し返したりするっていう。うん、
はいはいはいはい。
厄介者みたいな振り付けなんですけど。
うん。
うん、で、多分、平手ちゃん入っちゃったんですよ。厄介者なんだって思っちゃったんですよ、自分が。
うん。
で、ドーン、ドーン、ドーンってされて、黒い羊。
うん。
で、平手ちゃんがこう床に突っ伏すんですよ、最後のシーンで。
うん。
5秒ぐらい沈黙があって、はい、カットって言うんですよ、監督。
うん。
で、ありがとうございました、ありがとうございました、で、メンバーもスタッフさんに、ありがとうございました、って言ってるんですけど、平手ちゃんが、起き上がりません。
何、うん、こいつ。ふざけんなよ、さっきからよ。
こいつじゃない、もう、入っちゃったから、
入っちゃったってなんだよ。
もう、起き上がれなくなっちゃったんですよ。
なんなのその、器なんだなんか。入れちゃうんだね。
ソウルはあとは入れ替えるんだ。で、平手ちゃんとそこまで距離感の近くない2期生たちは、なんか、お疲れ様でしたとか、なんかちょっと、みんなで、よかったね、うん、撮れてよかったね、みたいな話してるんですけど、うん、多分平手ちゃんに気づいてないのかなその辺の、後ろの子たちを。うん、
いやいや、
前の、
気づいて
あ、またやってんだって。
いつまたやってるわ、つって。
いや、待って待って待って。約束したよね。
何が。もう無理っすわ。そんなことやられたら無理。
で、
あの無理、はい、
前にいた一期生たちが、
うん、
スタッフに挨拶した後、平手ちゃんの周りに駆け寄るんですよ。
うん。
で、みんなで背中さするんですよ。大丈夫って。8人ぐらい、多分全員1期生だと思うけど、8人ぐらいこうさすってて、で、その時はもう今泉ゆいは卒業してます。 10、まあ10人ぐらいがこう背中全員で囲んでさすって大丈夫平手大丈夫頑張ってってなってる間、一歩離れたところで、
うん、
めっちゃ見下ろしてる人がいるんですよ。
うん、
棒立ちで、
はい、
で、髪を前に垂らして、その光景を、その塊を一歩引いたところから俯瞰で見てるメンバーがいるんですよ。
うん。
それが鈴本美優なんですよ。
うわ。
これはね、いろんな見方があります。
はい。
どういう、はい、平手と鈴本にしかわからない関係性なのか、まーっとやってんのかこいつっていう。
うん。
なのか、その、平手プラス、平手大丈夫ってなってる、周りも込みで、お前らいつまでそれやってんのっていう。うん、
ああ。
見方もある、ね。
確かに。
お前らが優しくするからそうなるんだぞっていう見方もある。うん、
ああ。
うん。
確かに。
俺はどれかわかんないんだけど、そうなんじゃないかなって思った。
全体を見て。もう。
全体を見てそういうポジションになっちゃったのかなって思って、事実、鈴本美優さんはこの後卒業します。
ああ、鈴本だけ、正常な人。うん、
で、ここです。
はい。
僕、この映画2時間超えて130分、140分あるんですけど、
うん。
ここ見てほしい。ここの黒い羊で起き上がれなくなった平手を解放するメンバーと一歩引いて見下ろす鈴本美優のシーン、うん、結構ゾクゾクしましたね。
おー。確かに。もう やめてるってこと知ってるんですもんね。うん。
全体的にそうっすね。こんなに明るい平手ちゃんも、あんなことになるんだよな、とか、こんだけみんな支え合ってるけど、うん、この後とんでもないことになるんだよな、っていう見方で楽しい。そこを楽しめるかどうかですね。
はいはいはいはい。
で、その後、コロナ禍に入りまして、2020年7月、無観客ライブ、ネット配信でやって、桜坂46に生まれ変わりますっていうところで、この映画は終わります。
ああ、なるほど。
はい。つまり、欅坂が走り抜けた4年間を全部余すことなく出す嘘と真実っていう映画でしたが、
うん。
非常にこう楽しんだんですが、うん、もちろんこの、霧島部活辞めるってよ、って見ました？
なんでもちろんな、見てないですね。
聞いてないですか？
見て
ないです、まあ、霧島系の映画であると思うんですよ。その、本不在っていう意味で。
うん。
乾きっていう映画もあるんですけど。
ああ、あるある。
本人不在で進んでいくタイプの映画なんで、うん、そういうのが好きな人にもおすすめなんですよ、実はこの映画。
はいはいはい。
周りのいろんな視点から見ると、こう、ぼんやり浮かび上がってくる。でも、結局、平手ちゃんのインタビューとかは一切最後もないんで。
ないんだ。
最終的に結論がわかんないまま、おのおので、このぼんやりしたものを受け取っていくっていう、ちょっと前に話題になったエレクトリカルパレードっていうのもあるんですけど、吉本の。
はい。
そういう本人不在で、あの時何が起こっていたのかっていうのを読み取るっていう映画として、すごい金字塔だと思う。
ああ。
ただ、クソ映画でした。
いやいやいやいや、クソ映画じゃないですか？そうなんすか？
ほんとね、
うん、
半熟で出したなっていう感じなんですよ、この映画。僕からするとね。
編集が荒いってこと？
いや、やらなきゃいけないところを取り扱ってないっていう意味で。
ああ。
4年間を追っていったんだったら、
うん、
長濱ねるちゃんが、ひらがなけやきを育てたっていうところを使わなきゃいけないと思うんですよ。そして、今や人気があると断定することはできないけど、まあ、同じぐらいの勢いになってるっていうところも触れなきゃいけないと思うし、
うん。
なんか、こう出したくない部分はちゃんと隠したなって感じがしましたね。
ああ。迫れてないと、真実に。
まあ、その辺は、日向坂46の映画でご覧くださいっていうことなのかもしれないけど、短くてもいいんで、その、長濱ねるのムーブっていうのも紹介しなきゃいけないと思う。欅坂の4年を追ったって言うんならね。
ああ、そうですか。
うん。あまりにもこう、長濱ねるをモブキャラとして扱ってたから、この映画。
まあまあ、重要人物ですよね。ねるちゃんも。
ねるちゃんもね。 なんなら2番目に押されてたわけですから。
うん。
で、多分卒業メンバーのインタビューは、出せないっていうことだと思うんですよ。
はいはいはい。
ああ。でも素材は、でも素材はあるわけじゃん。その当時の長濱ねるちゃんの。
なるほどね。はいはいはい。
そこなんですよ。この映画で、
か
結局、平手ちゃんの結論がインタビューできないっていうのはもうそれはいいっすよ。むしろその方がいいと思うんですよ。最後に平手ちゃんのこの時こうでしたっていう結論が分かったら、興ざめするんで、こっちも。
うん。
それは、100歩譲っていいんですけど、やっぱり2番目に押されてた長濱ねる、3番目に押されてた今泉ゆい、4番目に押されてた鈴本美優の話が一切聞けないっていうのは、やっぱり映画として最低ですよね。
ああ。なるほど。
結局何もわかんないですよ。
ドキュメンタリー映画としてはもう、成立してないと。
成立してない。
うん、成立してねえのかよ。
成立してるわ。めちゃくちゃ成立してるわ。評価も高いし。ただやっぱりそこが聞けないんだって。一番聞きたいとこだからね。ファンからすると。
確かに。ああ。
まあ、めちゃくちゃ面白かったですよ。
面白いんですか？迫れてはないけど。うん、
いろんな。しがらみの中で最高のものを作った高橋監督、
ね、
うん。そうか、聞けないのかって思ったね。
あ
次回は、日向坂46の3年目のデビューの、レビューをやりたいと
思います。いや、聞いてらんないです。
いや、聞けたでしょ、正直。
え
正直、聞けたでしょ。
聞けたけど、成立はしてないよね。
この映画ですか？
ねこの番組です。
なんでよ。なんでだよ。